ハロー、大家好。皆さん、こんにちは。一時おしんのプライドトーク、第6回目の放送です。日本の皆さんは、ゴールデンウィークのね、長期連休、まあ、どこにも旅行行けなかった方が多いと思うんですけど、終わって、いかがお過ごしでしょうか。僕は日本に帰ってきて、今10日目ぐらいなんですけど、まあ、自主隔離中、2週間の期間がまだ終わってないので、ずっと、実家の家の中で過ごしてました。でやっぱり帰ってきて最初の1週間ぐらいかな、すごい寒くて、まあ兵庫県なんですけど、まあ朝10度近くて、まあ昼間でも20度いかないかなぐらいの気温で、ちょっと常夏のシンガポールから帰ってきたので、あまりにも寒すぎてヒートテック上にも下にも着込んで、毛布ぐるぐる巻きにして寒い寒いって言いながら、まあかといって暖房つけるほどでもないんでね、寒い寒い言いながら過ごしてました。でもこの1日2日一昨日ぐらいからかな、急に暖かくなって過ごしやすくなったなと思います。でも今黄砂飛んでますよね。砂、中国から飛んできてるやつ。僕結構アレルギー体質なので、花粉症がない季節に帰ってこれてラッキーと思ってたんですけど、普通に黄砂飛んでるから窓とか開けてると目が痒くて、なんだよと思いながら空気清浄機つけて、生活してます。ポッドキャスト始めて今週で3週間目ぐらいになります。このアクセス解析っていうんですかね、どれぐらいの人がどこの地域から聞いてくれてますよみたいな分析を見る画面があるんですけど、今だいたい80名ぐらいの人に聞いてもらってて、で50名ぐらいが、日本から日本語の番組を聞いてもらってる方で、残り30人ぐらいが、まあ、他の地域、まあ、主に台湾が多いんですけど、台湾もしくはシンガポールから中国語の番組を聞いてもらってる方になります。で、まあ、日本語の方が多いのはおそらく、まあ、僕のこのポッドキャストの番組の言語登録をね、日本語で登録してあるので、おそらくいろんな紹介画面とかランキング、ポッドキャストの番組のカテゴリー別のランキングとかあると思うんですけど、おそらく日本語の方に表示されてるので、まあ、日本語の方がアクセスが多いのかなと思ってます。で、更新頻度もね、ちょっとまだ模索中なんですけど、とりあえず始めてみようということで、今始めて、3週目に入ってますけど、まあ、今後はちょっと短めの番組を、週2回ぐらい、曜日またちょっと悩んでるところなんですけど、短めの番組を週2回ぐらい更新するのを目標にやっていこうかなと思ってます。で今日は、カミングアウトシリーズ第3弾ということで、もう毎回カミングアウトの話ばっかりしてもういいよって思ってる方いるかもしれないんですけど、今日が最後です。では早速話していきたいと思います。今日の話は自分自身への反省の意味も込めて、どうしても話しておきたいなと思ってカミングアウトシリーズの最後にこの話をしようと思って今日このトピックを選びました。で僕自身は、まあ、今までたくさん話してきた通り、大学生の頃から順々にカミングアウトして、今はほとんどこのゲイであるっていうことを隠さずに生活してるんですけど、まあ、だからこそカミングアウトしてない人、したくてもできない人を、自らの選択でしてない人、もしくはカミングアウトする範囲を制限している人、まあ、いろんなスタイルあると思うんですけど、まあ、カミングアウトしてない人の気持ちに疎くなっちゃってたのかなっていう、まあ、自分自身への反省も踏まえてこの話していきたいと思います。で、僕の十数年来の友達の話ですね。で彼は、僕みたいにオープンにして暮らしてるわけではないので自己紹介は、割愛しますけど、まあ、十数年来、ずっと仲良くしてて、定期的に連絡を取り合う中ですね。まあ、普段は、LINE とか、Facebook とかでメッセージしてて、まあ、2ヶ月に1回とか3ヶ月に1回長電話して、最近どうなのって、まあ、仕事の話とか生活の話、まあ、海外の生活の話とか、日本の生活の話とか、そういう話をする中でした。で、この間、1ヶ月ぐらい前かな、 いつものように彼と電話してて、で僕もシンガポールに帰ることが決まってたので、日本に帰るよって、まあ、シンガポール生活どうだった、ああだったみたいな話をしてて、そしたら突然脈絡もなく彼が、僕彼氏できたんだって言い始めたんですよ。で、僕最初何のことを言ってるのか意味わからなくて、とりあえずカレンダーを見て、ああ今日エイプリルフールじゃないよなと思いながら、かといって真面目に言ってるのか冗談で言ってるのかも、わかりかねたので、ちょっとドギマギしてたんですよ。で、そしたらなんか話聞いてくと、まあ自分がゲイで彼氏ができたって言うんですよ。もう十数年来の付き合いで割と仲良くしてたんですよね。で、彼は当然僕がゲイだっていうことをもう10年以上前から知ってて、かつ僕がこう順々にカミングアウトしていくプロセスとか横で見てたわけなんですよ。なのに、なんで今このタイミングで僕にカミングアウトするのっていうのが本当に理解できなくて、まあね、言葉選びながら会話を進めていきました。で、まあ話聞いてみると、僕一番最初に思ったのは、あ、もともと自分のことはゲイだと思ってなかったけど、たまたま素敵な人、自分が好きになった人、素敵な人に出会って、その人が男性だったことによって、あ、自分は男性も好きになれるんだなっていうことに気づいたパターンの、彼氏できたよ、ゲイだよ、実はゲイだったよみたいな、そういうパターンかなって思ったんですよ。だから、僕彼に聞いたんですよね。あ、彼氏できたんだ。あ、それって、たまたま素敵な人に最近出会って、それで自分がゲイだって気づいたことって聞いたら、いや、ずっと昔からゲイだったって言うんですよね。ちょっと待って。もうね、10年以上仲良くしてて、それも僕はめっちゃゲイであることをオープンにしてて、僕がゲイだっていうことをずっと知ってたし、なんで今まで、言ってくれなかったのって、僕がカミングアウトしていくプロセスとか見てたよねって言ったら、ずっと勇気あるなって思ってたよとかって言うんですよ。ちょっと、いやもう本当にびっくりしちゃって、まあ、1年に1回もこんなにびっくりすることないよなと思いながら、よくよく話を聞いていくと、彼は小さい頃から自分がゲイだと気づいていた。だけどカミングアウトするつもりもなかったし、その必要性もずっと感じてなかった。で、なんでまあ、カミングアウトしようと思ったかっていうと、まあ今付き合ってる人と、まあ、数年前から付き合ってたみたいなんですけど、まあ関係がすごく安定してきて、まあロングタームでね、ちゃんと付き合っていこうっていう人と出会えて、関係がまあ安定してきたので、少しずつ言ってもいいかなって、まあちょっと言いたいかなって思い始めたっていうことなんです。はい。この時に僕すごい怖いなと思って、っていうのは、僕は割とカミングアウトしてきて、まあね、普通に暮らせてたんで、まあ、カミングアウトとか自分のセクシャリティの話をね、割と明けっぴろげに話して暮らしてきてたんですけど、もしかしたら、そのカミングアウトをしない、もしくはできない人たちの気持ちにすごく疎くなってたかもしれなくて、で、まあ僕割と自分の話とかするタイプですけど、ね、人によっては、まあ、みんながみんなそういう風にカミングアウトできるわけじゃねえで、お前はたまたまラッキーな環境にいたからだろうってね、もしかしたら思われるような言い方をしてしまってたことがあるかもしれないなと思って、ちょっとこの話を友達に、その仲いい友達が十数年間僕にカミングアウトしてこなかったっていうことを聞いて、もしかしたら自分の態度とかね、考え方とか 人との接し方、なんか間違ってたことないかなってすごい不安になりました。でもまあ話をしていくうちに、まあそうじゃないよっていうふうにね、その友達は言ってくれて、ただ単にカミングアウトする必要性を感じてなかった、するつもりもなかったっていうことなんですよね。僕も自分のことを思い返してみると、まあ、カミングアウトする理由とか必然性ってすごく、まあ、主観的なものですけど、僕の場合は、まあ、パートナーができてそれをこう紹介したい、僕とそのパートナーが恋人として付き合ってますよっていうことを、まあ、友達に紹介したい、まあ、家族に分かってほしいとかっていう、まあ、パートナーとの関係を認めてほしいっていうのがカミングアウトの大きな、動機だったと思うんですけど、じゃあ例えば僕がパートナーいないとして、家族に僕ゲイなんだってカミングアウトするしたとしますよね。そしたら家族にとっては、あ、そうなんだって分かってくれると思うんですけど、で、何をしてあげればいいのってなるじゃないですか。いや、自分、男が好きなんだとか、いや、女性に興味ないんだっていう、その、まあ、言葉とか意味は分かると思うんですけど、じゃあ、それの何を、認めてあげればいいのって、なると思うんですよ。で、そういった時に、まあ、恋人できて関係安定してきたよって、で、その恋人との関係、僕はこういう人と付き合ってるっていうことを、まあ分かってほしい、認めてほしいっていう、今回このね、僕の友達がカミングアウトしようと思ったきっかけが、まあ、安定したパートナーとの関係が築いてこれだからっていうことなんですけど、まあまあそういうのも大きな理由になるかなと思いました。で、本当にこの自分のセクシャリティとかね、誰に言う言わないっていう価値観はすごい人それぞれだと思うんですけど、すごく僕印象に残ってる話がもう一つあって、まあ、シンガポールで一番最初に僕のこと面倒見てくれた上司なんですけど、この上司にカミングアウトした時に、その上司のね、持論では、若い頃に、まあ主に中高、まあ大学ぐらいまでで、その自分の人格とか価値観の形成にすごく影響のあるものは、大体映画、本、音楽、もしくは芸術のどれか、ものすごく好きな映画があるとか、すごく、好きな音楽がある、もしくは本、好きな作家さんがいるとか、そういうのに大きく影響を受けるっていうのがその上司の持論で、大体どれか一つは特別思い入れのあるものがあるんだってその人言うんですよ。だから自分の部下とか後輩とかの、まあ、価値観とか考え方とかを知るために、まあどんな音楽とか映画とか本とか好きなのみたいな話を必ずするようにしてるっていう話をされて、で、僕あんまりどれもないんですよ。僕まあアニメとかは好きなんですけど、特別なんか人生を変え、価値観を変えるような本とか音楽とか映画とかね、ないんですよ。だからその上司からずっと僕カミングアウトするまで、お前のことよくわかんねえみたいな、つかみどころがないってずっと言われてて、でも、まあ、カミングアウトしてから、まあ、まあ、その上司にも言われたし、僕も自分でも、まあ、そうだなと思ったんですけど、僕の場合は、その、まあ、映画とか本とか音楽とかっていうものよりかは、自分のセクシャリティの葛藤と、あとは、中国語と台湾の文化のインパクト、自分のその、まあ、思春期っていうか若い頃の人格形成に大きく影響を与えたのは、まあ、その2つかなっていう、3つか、2つですね。自分のセクシャリティのことと、あとは中国語と、まあ、それに紐づく台湾文化の影響が大きいかなって、まあそれこそ、まあ、自分の考え方とか価値観とかはかなりそれに引っ張られてるところがあるので、で、 その上司にカミングアウトした後に、あ、お前はあそういうことだったんだなみたいな、まあまあそういうふうに定義づけするのはよしあしあるとは思うんですけど、まあ、考え方の一つとして、まあ僕自身もそういうふうに思いましたね。この十数年越しにねカミングアウトしてくれた友達の話に戻るんですけど、まあまだ彼はほとんど誰にもカミングアウトしてなくて、まだ2人目とか3人目、自分のセクシャリティを言うのを自分のパートナー以外で、なんだよっていうことで、じゃあなんで僕に言ってくれようと思ったのって聞いたら、まあ一番安全だと思ったからってまあそれは聞いて嬉しかったですけどね、まあ信頼してもらえてるってことなので、なのでまあ結構このねセクシャリティの話をするときに、カミングアウトしないっていう選択肢を取ってる人の気持ちに配慮しないといけないなって強く思った話でした。で最後こうオチじゃないんですけど、その後になって、自分がゲイだって、まあ、男性も好きになれるっていうのを気づいたわけじゃなくて、いや小さい頃からずっとゲイだって言って小さい頃からずっと男性が好きで興味があったってことは分かってたっていうところが、もうやっぱ十数年間ねストレートだと思ってる人が突然ゲイに僕のこのイメージ頭の中でならないんですよ。だからすごいちょっとすごい失礼な質問なんですけど、まあすごく仲いい友達なんでね、じゃあ昔からそのビデオポルノはゲイ向けのものを見てたの、それともストレート向けの男女もののビデオを見てたのって聞いたら、いや昔からずっとゲイビデオ見てたって言うんですよ。もう本当に早く言ってくれよと思いましたよ。もう本当に、いやだってだね、結構なんか女性のどうのこうのみたいなね下ネタしてたと思うんですけど、全然興味なくて、もともと男性好きだったのにその話をしてたんだなと思うとちょっと切なくなりましたけど、いやいやそれだったら昔から早く言ってくれればもっとなんか誰々がかっこいいとか好みの男はとかで、ね、そんな話できたのになと思いながら、まあそれでもねカミングアウトしようって思った時に最初に僕のことを思いついてくれたのはすごく嬉しかったです。はい、ということで今日の友達のカミングアウトの話は、以上です。はい、ということでカミングアウトシリーズはね3回続けてお話ししましたけど、今日で一段落です。で次回以降はまた違った、ジャンルのトピック探して話していきたいと思います。では閉じる前にね、まだフォローサブスク登録してない方はぜひしていってください。あと他の SNS インスタグラム、フェイスブック、ツイッターやってますのでフォローしてください。でブログなんですけど、ノートをね、これまで一生懸命書いてたんですけど、やっぱりちょっとブログの方が融通効くなと思ってブログ始めました。概要欄に貼っておくので全部日本語なんですけど、よかったら覗いてみてください。ではまた次回の放送で会いましょう。バイバイ。